とても唐突な質問ですが、皆さん今何か問題を抱えているでしょうか。悩みがありますでしょうか。試練と呼ばれるようなもののただ中を通っているでしょうか。これら問題とか試練は時と場所を選びません。時にしばらく何もない平穏な時もあり、ある時は次から次へと問題が押し寄せてくることもあります。ヨハネによる福音書16章33節でイエス・キリストはこう言われました。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。キリストは言われたのです。あなた方はこの世では悩みがある。これは極めて断定的な言葉です。普通物事を断定するにはその裏付けと確信がなければなりません。そしてその裏付けと確信がどこから来るかと言いますと、その人自身が自らそのことを体験したというところにそれがあります。それがあって初めてこの言葉には力があります。イエス・キリストはその教えと活動、およそ30歳になって始められました。それまではナザレという小さな町で大工をしていたであろうと言われています。それは人からの注文を受けて、家具を作ったり修繕したりする肉体労働でした。このことを通してイエス様はその家族の家計を支えたのです。このこと一つとってもわかることは、イエス・キリストは私たちと同じように苦労して働き、それによって日々の糧を得ていたということです。仕事中に木材を削っていて、指に深い傷を負って、後一ヶ月仕事ができずに、収入が断たれたとか、家族の者がマラリアにかかったとか、親戚夫婦の問題とか、子供が悪しき道に行ってしまった友人の悩み、人に騙されたり、盗まれたり、幼馴染が突然亡くなったというようなことも、目の当たりにしたに違いありません。これらご自身の33年の経験を踏まえて、キリストは言われたのです。あなた方は、この世では悩みがある。もしかしたら、聖書の言葉を読んでも、それは単なる慰めに過ぎないと思っている方がいるかもしれません。それは綺麗事でしょうとか、そうは言っても現実はねと思われる方がいるかもしれません。しかし聖書を読むときに、イエス・キリストは現実から離れて理想ばかり語っていたということを支持するその姿を見出すことはできないのです。彼はしっかりと地に足をつけ、そこでもがきあえいでいる人たちと共に生き、その中から言葉を語られました。聖書の中には人間が発するあらゆる匂いがあります。時に血生臭い匂いがします。夫婦の険悪な空気を感じます。子供が親に対して抱いている殺気をその文章の中から感じます。伴侶以外のものに惹かれていく男たち、女たちの生々しい光景がそこにあります。裏切り、反逆が至るところにあります。イエス様は、目の前にいる空腹の群衆を見、彼らにパンを与えました。同時にその魂の渇きに命の水を与えました。会員の現場で捕らえられ引きずられてきた女性の羞恥心を受け止め、その女性に対して石を投げつけようとしている者たちの殺意を感じ取りました。自らの弟子ながら 接吻をもって自分を裏切ったユダの表情を間近に見ました。自らの手首足首の骨に釘が打ち込まれ、痛みゆえに気絶してもおかしくないあの十字架の上で、イエス様が心にかけていたことは、その足元にいる神職を共にしてきた母マリアのこれからの生活でした。そうです。自分が母の元からいなくなった後にも、彼女の生活は続くという現実。すなわち、彼女には神職する場所が必要だということをイエス様は知り、命尽きるその直前までそのことを気にかけたのであります。そのイエス様が言われるのです。あなた方は、この世では悩みがある。時々聞きます。あの人には何の問題もなく幸せそうでいいねって。皆さんの周りにもそのように思われる人たちがもしかしたらいるかもしれません。牧師という仕事の一つは、一見そんな何の苦労もなく幸せそうねと思われる方たちの悩みを聞くことです。そしてそのような中で思わされていることがあります。それは、人が抱えている悩みというものは、決して他者が知り得るものではないということです。理想的な夫婦、親子だと人に思われていながら、しかし現実は誰にも言えない悩みを抱えていることがあるのです。ですから、今は、心に刻んでいます。あの人には何の問題もなく幸せそうでいいねなどと誰が言えようかと。聖書の御言葉にあるように、私たちは皆自分の重荷を負いながら日々を歩んでいるんです。それではこの悩みということについて考えてみましょう。この悩みは言い方を変えれば時に問題とか、その受け止め方次第では苦労と言い換えることもできるかと思います。私たちは苦労は買ってでも受けなさいと言われて育ってきました。しかし、昔も今もこの言葉に対する私たちの思いは、いいえ、結構ですなのです。正直、苦労はやはり嫌ですよ。そう思いません？嫌ですよ。あなたが本当の偉人になりたいなら、天から試練が降ってくるように願いなさい。なんと恐ろしい言葉か。本当にそう思います。いいえ、偉人になんかならなくて結構ですから。試練など降らせないでくれ。これが私たちの本音ではないでしょうか。でもたとえ私たちが嫌です嫌ですとも子供のように手足をバタバタしても、悩み苦労試練はいつも私たちのすぐ傍らにあるのです。手足をバタバタすればそれが通り過ぎてくれるなら、もう手足がちぎれるほどバタバタします。しかし実際は違う。それは私たちに巡ってきます。日本語には、可愛い子には旅させろという言葉があります。ユダヤ人の家庭では、子供が大学を卒業すると、その後1年、子供にバックパックを背負わせ、一人で世界を旅させると聞いたことがあります。大学を出てすぐに職に就かずに、世界を一人で旅する。働きもせず、一年の間、世界をさまようということ。そこには何か意味があるのでしょうか。もちろん意味があるから、彼らも彼らの親もそれを良しとしているに違いありません。そうです。彼らは一人で諸外国を巡ることにより、学校では学べないことを経験することができるだろうという価値をそこに認めているのです。 ツアーの旅行なら添乗員が事前にもうあらゆる苦労をすべて取り去って私たちを空港で待っていてくれます。私たちがすることは用意されたバスに乗って降りますよと言えばバスから降りて案内を受け備えられたうまい食事を取り夜は事前に予約が入れてある宿で休むことです。万が一トラブルが起きればあの手この手を持って助けてくれるでしょう。私たちは安くないツアー費用を払っている大切なお客なのですから。しかし、一人旅はこれらのことが一切なく、すべてのことに対して一人で向き合い、それを解決しなければなりません。言葉が通じないような見知らぬ土地でのトラブルはとても大きなチャレンジとなります。ユダヤ人の親は、お前は一つの学問を修めた。しかし世の中で生きていくということは、学校で学んだことだけでは太刀打ちできないということを異国で肌で感じてごらん。自分にとって全てであることが、世界の中ではそれがほんの一部であることを知りなさい。これらの経験は全てあなたの宝となるからと子供たちの背を押すのかもしれません。こうして彼らは本当の知恵というものを培っていくのです。そしてそれらが彼らの生涯の宝となるということは言うまでもありません。興味深いことに、そのために一役買っているのは、これまでお話ししてきた彼らの悩みであり苦労なのです。なぜこのようなことを彼らは考えるのか。そうです。お気づきかと思いますが、ユダヤ民族の歴史そのものがまさしく異国の地をめぐって生きるという歴史だったからです。彼らは先祖たちが放浪しながら悩み苦難に陥ったそのことの中に意味と価値を見出しているのです。アブラムは住み慣れた土地を離れて私が示す地に行きなさいと神から言われそれに従いました。そのことは言い方を変えれば不便と苦労のただ中に身を置きなさいということです。ノアが神から受けた使命は乾燥した土地、海も川もないような場所で巨大な箱舟を作るということです。これを意味のない苦労と言わず何と言いますか。ヤコブは兄と父との確執により安住の家を逃れていきます。そう、その日から彼らはその日に食べるもの、その日に身を横たえる場所を自分で確保しなければなりませんでした。ヨセフは兄たちに裏切られエジプトに奴隷として売られていきます。このように聖書の中に登場する人々との日々は苦労で満ちています。そうです、そもそもイスラエルという民族は400年もの間異国エジプトで奴隷となり、そこから脱するも今度は40年もの間アラノをさまよいます。以降イスラエルの歴史は滅亡と捕囚へと導かれていきます。なぜ彼らはこのような茨の道を通るのでしょうか。彼らがそのような道を通らなければならない原因は多分に彼らの側にありました。しかし神様はたとえ彼らがそれらを巻き起こしたとしても、そこから彼らが得ることができることについて語りかけているのです。そしてそれは単に試練や問題によって私たちがたくましくなるというようなことではなくて、聖書が言っている問題や試練の最大の意義は、それらを通して私たちが神を知るように なるということなのです。所有するすべての財産、10人の子供、自らの健康を失ったヨブがその最後に言った言葉は何ですか。彼は言いました。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼし召しでもあなたにできないことはないこと。無知をもって神の計りごとを追うこの者は誰か。それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを述べました。聞け、私は語ろう。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。それで私は自ら恨み、塵灰の中で食います。ヨブ記は冒頭、ヨブは類まれな人格者であり、神を恐れて生きたと記録しています。そうです、その彼は神について耳で聞いていたのですが、彼はその受けた試練を通して今や神をその目で拝見したというのです。これは彼が実際に神を見たということではなくて、その試練を通して神様、あなたのことがさらにさらによく分かりましたということです。私たちがこの地上で受ける試練に対して、私たちは神にこのことはこうしてほしいと祈り願います。そしてその祈りが神の御心にかなうものであるなら、神様はその祈りを聞いてくださるでしょう。しかし神様は私たちの願いを何でもかんでも叶えるということに大地の重きを置いているのではなくて、ここが私たちと神とのギャップです。そのことを通して私たちが神ご自身のことをさらに深く知るようになることをまず願っているんです。あのエマオの途上の弟子たちに対してイエス様は道すがら語りかけました。その時彼らはどん底にいました。そんな彼らにイエス様は歩きながら語りかけたのです。そして彼らはそのことを振り返り、それがイエスであったと知った時に心が燃えました。彼らにイエス様がなされたように、主は道すがら私たちに語りかけるお方です。茨の道を歩んでいるようなその道すがら、ご自身はどんなものであるかということに私たちが気がつくことを願われるお方です。試みと呼ばれるような道すがらに、主は私たちに神とはどんなお方であるかということを教えてくださるのです。もし私たちが今問題の中にいるならば、それは私たちにとって神を深く知る極めて大切な時であります。そのことを詩篇を書いた記者は短くしっかり力強く言いました。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。この有名な言葉を明らかに、その試練を通してあなたのことをさらに私はよく知ることができました、故にその苦しみは私に良きものでしたという信仰の告白なのです。パウロは第二コリント一章八節九節においてこう言いました。私たちは極度に耐えられないほどに圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまい、心の内で死を覚悟し、自分自身を頼みとしないで死人を蘇らせてくださる神を頼みとするに至った。彼の直面していた問題はもう極度のもので耐えられないもので、生きていく望みすら失い、心の内では死すらも覚悟するものでした。このような状態を私たちは絶対絶命と言います。 しかしその時に彼は一つのことを悟った。それは自分自身を頼みとせずに、死人を蘇らせてくださる神を頼みとするということです。そう、彼はその試練を通して、さらに自分を頼みとせずに、神を頼みとすることを知ったというのです。しかしですよ、それにしても私たちはまだ思うのです。いいえ、主よ、あなたのことはあまり深く知らないで結構ですから、この試練を取り除いてくださいと。そうです。私たちはまだ知らないのかもしれない。わからないのかもしれない。神を知るということの本当の価値を。でもそんなことを悟った人は果たしているのか。聖書にはそんな人が出てきます。パウロという人です。パウロはことごとに気がついたゆえに言ったのです。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。私はキリストのゆえに全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。パウロはキリストを知る知識の絶大なその価値を知ったのです。知ってしまった。そしてその時から物事の見方が変わりました。自らの試練を通してキリストを知ることができるということを、自らの試練を通してキリストを知ることができるということと、その試練を天秤にかけたとき、彼はキリストを知る、キリストのうちに自分を見出すということに絶大な価値を見出したのです。しかしです。まだ言います。くどいようですが、それにしても私たちの悩み、試練とはなんとつらいものか、早く過ぎ去ってほしいと願うものです。ですから、そんな私たちにイエス様は、あなた方は世にあっては悩みがあるということだけではなくて、その後に一言付け加えておられるのです。あなた方は世にあって悩みがある。さあこのお方は次に何を言うのだろう。イエス様は短く一言言いました。勇気を出しなさい。最近よく取り上げています。クリスチャン作家のフィリップ・ヤンシーという方は、静止がたい暴力を持つことで知られておりました。このちっぽけな惑星、すなわちこの地球に、しかも何度も預言者たちを拒絶したことで知られている、その人種の中にイエス・キリストが生まれることを良しとされた神には、勇気が必要だったのだろうと書いています。そして G.K. チェストンの言葉を引用しています。あらゆる宗教の中でただ一つ、キリスト教だけが創造主の美徳の一つに勇気を付け加えた。もう一度言います。あらゆる宗教の中でただ一つ、キリスト教だけが創造主の美徳の一つに勇気を付け加えたと イエス様が地球で過ごされた最初の夜からその最後の日まで、イエス様には絶えず勇気が必要であったのだと。そしてそのお方が私たちにも語りかけるのです。勇気を出しなさいと。ここでイエス様が言われている勇気を出すということは、くよくよしていても仕方がない、とにかく頑張れよというようなことではありません。私たちにこの言葉を語りかけるその根拠は、その直後に言われているように、私はすでに世に勝っているという宣言にあります。先日も礼拝の中で お話ししましたが、私たちの悩みはこの世に関することです。しかしイエス様はその世にすでに勝っていると言われる。だから私たちの側に必要なことは、その主と共に今日という一日を歩き続けるための勇気なのです。このメッセージを備えるにあたり、勇気を出しなさいというこのイエス様の言葉に自ら私自身向き合ったときに、私はこれはギリシャ語ではどういう意味があるのかと、私は一応牧師ですから、まずその解釈に心が向きました。しかし、その時私はそのような解釈を一度脇に置いて、あえて私は一人になれる場所で何度も何度もこの一言を自分のこと心に語りかけたんです。そうしましたら、心の中にイエス様のあの大工仕事をして大きなささくれだった頼もしい大きな手が思い起こされました。その手は悩みに直面して座り込んでいる自分に差し出されているのです。悩みを、世の悩みを知っている大きな手です。そしてその時にイエス様の言葉が私に優しく、しかし力強く語りかけるのです。勇気を出しなさいと。主は私たちに手を差し伸べることはできます。しかしその手を握って、はいと立ち上がるのは私たちであり、その時に必要なのが私たちの勇気なのです。そう、その勇気を私たちは朝ごとに必要としているのです。荒野をさまよっていたイスラエルの民に神は10日分のマナをくださいませんでした。神様は彼らに朝ごとに必要な、その日に十分なマナを与えました。ですから私たちも今日勇気を出してイエス様の手を握り、主と共にこの一日を生き、今日が終わったら明日また同じように主と共にこの世を歩んでいくために勇気を持ってその手を握るのです。一日の苦労はその日に十分であると言われるイエス様は、その一日に必要な力を私たちにくださるお方なのですから。そしてそのように一日、そしてまた一日と主と共に送る日々の先に、主は私たちにとって最善のものを備えていてくださると私たちは信じるのです。お祈りしましょう。 あなた方はこの世では悩みがある、人の暮らし、生きていくということ、人が流す汗や涙を知らずに、これらの言葉をあなたは語られたのではなくて、そのただ中に生きたあなたご自身が、自らも私たちと同じようなことを経験し見聞きして、そしてこの言葉を力強く語られているということ、心から感謝いたします。そしてこの言葉はまさしくあなたのおっしゃる通りです。私たちはこの世では悩みがあります。時に次から次へとこの悩みは私たちに押し寄せてくることがあります。イエス様、あなたがそのことを知っていてくださることを心から感謝いたします。そしてその日々の中に、私はこのようなものなんだということを、この試練を通してさらに深く私たちに気づかせよう、教えようとしていてくださることを心から感謝いたします。まだ私たちはその絶大な価値というものに十分に気がつかないようなものでありますけれども、どうか主よ、この生涯を通して本当にそうなのだということを私たちが知ることができるように、あなたを知る絶大な価値というものを、本当に成長の遅い私たちではありますが、この人生をかけて私たちが知ることができるように、あなたが私たちを助けてください。そして勇気を出しなさいと言われている言葉を、私たちが朝ごとに聞くことができるように、ささくれだったこの世を知っている手を、しかもそこには十字架の釘跡がある、その御手を私たちに差し出して、この言葉を語りかけてくださる主の手を朝ごとに勇気を持って握りしめて、一日一日を歩むものとしてください。そしてその集大成が私たちの人生となりますように、心からお祈りいたします。これからこの一週間、ここに出ていくお一人お一人の上に、この主の御声が届きますように、この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。仰ぎ恋願わくば、日ごとにこの言葉を持って私たちにその手を差し伸べていてくださる 我らの主イエス・キリストの恵み、この言葉を私たちに語りかけるために、一人子イエスをこの世に送ってくださった我らの父なる神の驚くべきご愛、悩み多きこの世にあって、その主を見上げて、主の手を握って、与えられた人生を全うすることを可能にしてくださる、聖霊の豊かなる御交わりとお助けが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。